日本郵便のいろんなシステムの問題がクローズアップされておりますが、私はどうも日本郵便さんとはタイミングが合わないようでございまして、先ほども外から帰ってくる途中、日本郵便の配達のお兄さんがちょうどこう出ていくところをすれ違ったわけですけども、この MLS のところに戻ってまいりまして、ポストを見ましたら不在票が入っていました。はい、上田君が送ってくれた熊本名産ご飯の友が送られてきたわけですけども、受け取れませんでした。今日は忙しいので明日にお預けです。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、9月ももう下旬、もうやがて10月に入ろうというところなんですけど、こちら大阪地方収録しておりますのが9月の27日土曜日、現在時刻15時37分ぐらいなんですけども、まあ外の気温はまだ高いですね、30度ぐらいあるんじゃないですかね。で、スタジオに入ってきまして、まあエアコンつけておりますが、現在まあ27度を切ろうかなというところまで下がってまいりました。ようやく冷房もガンガン季節になってきたわけですけども、まあね、もうちょっと涼しくなってくれないかななんて思っておりますが、お送りしてまいりましょう QIC。 こちら MLS、 お相手は私えのきだ新右衛門と、今日はこの人です。
いや今日は朝からえのきださんに連れ回されてました、前島です。
あとでその話はたっぷりさせていただくとしてですね、IBB 九州にいるのはこの方でございます、
平尾優子です。
そちらは今何度です？熊本は
30度です。
それ室内でしょ？
はい、室内が30度。
30度はあったら涼しかつね。
いや、私は涼しいですよ。だっていつもクーラーがない部屋で過ごして、ええ、私にとっては。
30度でも涼しい。
はい。
ああ。30度は暑いね。
やっぱりね、極めれば日も涼しいと言いますから。
はい、いや、まあまあ、極めれば、神道滅却すればね、日もまた涼しいね。はい、絶対嘘だと思うね。あれ、坊さんがさ、はい、焼き殺されながら言ったってことになってるのね。
あ、
言うか、普通そんな。絶対言わんと思うぜ、ほら。ということで、最初のお便り行きましょう。こちら、東京都中野区からいただきました、43歳会社員、ラジオネーム、苦しい。
ありがとうございます。
群馬県前橋市の小川明市長42歳のラブホ密会疑惑、部下のこの前橋市の幹部職員の、まあ、X 氏というふうになってますね。最近X って書くのが流行ってるんじゃないですかね。私も真似して XYZ にしてますので、ね、X 氏。ちなみにこの X さん、男性で、奥様いらっしゃる、妻帯者であると、
はい、
この、X 氏と、ご休憩3時間5700円のラブホ密会、部屋の番号は203号室、を続けていたことで、 炎上中です、ちなみに、ラブホの経費、まあ、あのこれまでの経費、大体約10回分ぐらいみたいですけど、
結構いいですね、
約5万円ぐらいですかは、市長が全て、私費で自分の懐で、自分の財布で払ったと、まあそう言ってると。さすがにそらそうでしょうね。すいません、領収書お願いします、前橋市でお願いしますとかって言えないでしょうかね。でこの小川市長は会見でこのラブホを訪れたということ、この事実を認めた上で、相談に乗ってもらってました、もちろん男女の関係はありませんと、まあその言ってたんですけども、誤解を招く軽率な行動で反省していますなどと釈明したと。でこれスクープしましたのがニュースポストセブン、まあ、週刊ポストですけど、これの取材に対してこの小川市長は、2月頃までは飲食店やカラオケボックスで話をしていましたが、周りの目があり仕事の具体的な会話もできないことから、人目を気にせず話ができるところということで、 X 氏からホテルはどうだいという提案を受けたものですと回答してます。だかなと書いてあります。
カラオケボックスでいいんじゃないですか。
この問題どうぶった切りましょう。まずは、ラブホテルについて非常に詳しいキラウェイ優子さんに聞いてみたいと思います。どうでしょうか。
それは苦しいですよね、言い訳が、
まあ、かなり苦しいと思いますよ。ちなみにあのこの、ニュースポストセブンの記者がそのいつも利用していた、203号室に、入ってみたようなんですね。で、203号室はあの塞がってたんで同じタイプの部屋に入ったそうなんですよ。そうしましたら、ガレージタイプで、車をこう入れてそのままその部屋に直結しているという、人にこう会う可能性が低いというタイプのちょっと古い感じの、ラブホで、基本的にあのなんか事務関係のそういう打ち合わせができるような、まあ、テーブルとかソファーとかはちっこいのしかなくて、まず無理だと、で、あのちなみにこのラブホにはちょっと特徴がありまして、露天風呂が
露天風呂が
露天風呂が完備されておりましてですね。でその露天風呂にはあのー、丸いこうなんていうんですか、あのよくあのビあのプールサイドにあるようなテーブルがあるじゃないですか、あのパラソルがついてる、
はい、
あれが置いてあって、そこでだったらまあパソコンとか置くことも可能ではないかと。ただし椅子が一脚しかないということで、どうやって、そういう打ち合わせなどをやったんだろうかということで、非常に疑問に残るということのようでございますが、まあぶっちゃけね、勝手にしろなんですけどね、そんなあのまあ大人同士ですからどうぞご自由に、なんですけど、公務でしかもこれ前橋市のその車をどうも使ってるようなんですな。でそうなると、まあ確かにそのお金は自費でやってますって言うんだが、まあいいんでしょうけど、まあちょっとでやっぱあのいろんな人がチクってたんでしょうねこれね。なんかでしょ、別な男性職員の奥さんが浮気を疑ったみたいですね。でそしたらそれはシロだったと。ところがその調べをしてる最中にこれが出てきたと。なんかね、尾行までしたらしいですよ。したら違う男と引け込むところを見てしまって、それをその、週刊誌に垂れ込むという、怖いですね、怖いですね本当に、ということで、ございまして、まあまあ木田さんもあの打ち合わせはいつもラブホテルを使っているということなんですけど、いかがでしょうか。
何がですか。
打ち合わせはいつもラブホでね、クホンジアネックスとか。
カラオケ屋でいいですよね。なんで人目が気になるんですかね。
いやー、人目が気になるって別に。
カラオケやったら個室ですからね。
いや、っていうかさ、その、人目が気になるったって別にさ、自分の執務室があろう市長だで、そこにあの、お人払いをして、その、なんかこの、なんていうの、この、市の幹部なんだから、いたって別に誰も不思議に思わないじゃない。
まあまあまあまあ、わかんないですよ。そのもうね、カメラ足かけられたかもしれないとか、そういう不安がね、あったのかもしれないです。はい。
だったら車でいいじゃん。車で一番あの安全だと思うよ。もしくは何別に何なあのぶっちゃけ本当カラオケボックスでよかんべえこれ。だってあのねえ、私の知り合いの弁護士はあれですよ、カラオケボックス使うって言ってたもん。で俺もそれを聞いて、あの最近はやってませんけど、前あのいろいろ人生相談乗ったりしてたんで、そういった場合あのカラオケボックス使うといいですよって言われて、なんでですかって言ったら、例えば相手が異性の場合にその基本そのプライバシーを守るためにその個室がいいんだと、うん、その情報が漏れないために、ただし何かもしそのなんか因縁イチャモンを吹っかけられる、ない、ふっかけられるってこともあるんで、例えば襲われたとかなんとか、で逆に襲ってくる場合もあるんで、その時にすぐにこのインターホンとかで電話できてなんとか逃げられるってなったら、まあカラオケボックスの方が安全だし何よりも安いというふうにして、カラオケボックスいいっすよとかって言ってたんで、私もそういったあの機会がある時はカラオケボックスを使うようにしてましたけど、ラブホは使わんね。あと使うとしたら何？こういう場合。
個室とかさ、ラブホじゃなくてもね。
個室のついてる店なんていくらでもあるじゃん、居酒屋でもなんでも。
そう、居酒屋でもね、市長レベルになったらもう料亭とかも使えたらね。
あまあだから、てか視聴室でいいと思うよ。もしくはちょっと会議室、あそこのちっちゃい、一番ちっちゃい、うん、あそこの会議室ちょっと押さえてくれる？で、空いてる？うん。じゃあそこちょっと、あの、2時間ぐらい押さえておいて、つって、そこに来てもらえばいいじゃんね。
ですね。
だから、それじゃあ、済まなかったわけでしょ？ぶっちゃけ。
まあ、だからそのね、打ち合わせというのは、その、何の打ち合わせなのか。
打ち合わせっていうか、もう。
まあ、少子化のね、あの解決に向けての、ね、あの打ち合わせだったかもしれないですね。
まあ、あらゆる交渉が行われてたんじゃないでしょうか。そういうことでしょう。これだってもうその釈明をいくら聞いて、はい、額面通りに、あ、そうだったんだ、打ち合わせだけだったんだ、いやそうなんだねって、そういうふうに思うあの一般人は 5% もいないと思うよ。
多分冒頭のポンスケも多分さすがにそこは気づきますよね。
はい、では伺ってみましょう。木田上優子さん、この市長は白でしょうか黒でしょうか。
よく黒でしょう。
黒だそうです。
10回も行ってるでしょ。
え、何？
10回も行ってるんでしょ。
10回ぐらい行ってみたいですね。週に2回も行ってたみたいですよ。え、
同じところとかは分かってるんですか。
同じところが多かったみたいですね。でもちろん相手はその同じ相手で、ただこの市長さんなんか非常にスキンシップが好きだそうですですね。なんか
どういうディープな、
いやなんかね、相手がその男だろうが何だろうがすぐ肩をポンポンとやったりこうなんか触るらしいんですよ。でそれで勘違いする男性職員もいたらしいです。なんかこう惚れられてるような気がしちゃって。
榎田さんとか。
僕はそういうのないですね。
おいくつでしたっけ。
この市長は42歳です。ええ、まあまだまだまだまだお盛んですよ。熟女としてですね。大変結構な。
まあそこそこ普通でしたよね。
まあ別にあのまあ住人の道って言ったらおかしいですけど、別にそんな、あのかもなく不可もなくで、まああの格安熟女デリヘルあたりにそんな感じの人じゃないでしょうか。なんか重曹のなんかあの総本店とかありますけど、ああいったところとかに
そうだ。北さんが使用する。
いやいやいや本当にね。もうあのまあすぐ見てわかるんですよ私。
あ、そうですか。
さっきもあの前島君がどうしてもあの谷六の方のあのそういうお店を利用してみたいっていうふうに言うんで、一応あの案内をしてですね、こういう場所はこうなんだよってことをこう案内したら、すげえ興味津々でメモまで取ってたんですね。
どうやって車を運転しながらでも取るんですか。
本当に素晴らしいなと思う。まあでもこれはどうなんですかね、落としどころは。ほら、別に、いや、これだって証拠がないでしょ。その証拠ってそのホテルに入ったと言っちゃってんだから、はい、あ、行きましたよと。
でも
何もしてませんって言って、
その時点でもアウトじゃないですか。だっていや、お互い独身やったら分かりますけど、
いや、あくま
で相手嫁さんを追って、
だから
でかつ市長という立場を使って断れないわけでしょ。
いや、これは分からない。お互いが納得の 納得の。
いや結局それはあれじゃないですか、その嫁さんが白か黒かで決めることであって、まあ第三者の自分らがそれは白か黒かっていうのは別問題で、もう嫁さんが許すって言ったら許すで、許さんって言ったら許さんです。
だからそういうことでしょ、
はい、
だからこれはもうこのまま沈静化していくんじゃないですかね。 しばらくはこれ動かんでしょ、これは、はあ、これでもいや私は打ち合わせはラブホに限るんで、ラブを使わせてもらいますって言って何が何でも使うって言って、
だったらもう急ぎですね。
そこまで言ってほしいね、俺、
はい、
で群馬県ラブホテル協会かなんかから表彰されるような、そこまで行けば大したもんだなと思いますけど、
そう
です
ね、
多分そうはならないだろうと思ってますけど、まあ我々が持つ疑惑はおそらく正解だろうというふうに思ってるわけですね。
まあね、ちゃんと仕事してたら何でもいいですよね。
熊本でもね、前の市長が熊本市の公用車を使って、熊本市の北部の方の、ラブホに通っていたというのをすっぱ抜いている地元メディアはあったんですよ、
は
あ、ただそれが本当なのかどうかその裏取りとかもしてないですから分かんないですけど、でそれこはちゃんとそのラブホの名前まで全部書いてたんですよ、
は
あ、モビレージ石狩に行っていたというですね、大体こういう人たちは基本その駐車場から部屋に直結しているやっぱ部屋を狙うね、
はあ、
人目を気にするということでしょうね、
は
あ、まあ、そこからして怪しいわけでございまして本当にね、まあ、ラブホの前で張り込みをするというのはなかなか楽しいものということでして、私も昔、更新場でバイトをしてた時に、何回もやらせていただきました。あ、出てきたっつって写真バシバシ撮ってですね、楽しかったですね。続きまして、愛知県名古屋市からいただきました。40歳管理栄養士、ラジオネーム森蔵の本音。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
魚介類に寄生し、生食で、まあ、生で食べると食中毒を引き起こす寄生虫アニサキス、皆さんね、召し上がったことありますか、アニサキス、
うん、
私はもちろん何度も召し上がった
こと。結構あれですもんね、ヨジャさん食べてますもんね。
食べてますよ、アニサキス。
アニサキスを丼にして食べたりとかね。
アニサキ丼ね、
はい、
あれね、わさび醤油が合うね。
ああ、まあ、合うんですか、でも食べたくないですけどね。
あ、そうですか、僕は大体火通して食べてますから。
ああ、そうですか、踊り食いとかしないですか。
サンマとかって俺腹渡とかも全部食っちゃうから、はい、あそこにいるもんね。
まあ、います
よ、ね、だから今まで俺多分アニサキスなんて200匹ぐらい食ってると思うよ、イカも好きだから。でただ生じゃ食わないということですね。
踊り食いすると。
踊り食いしません、茨城県の明慶学園高校の3年の深井夏子さんっていうね、生徒さんは、このアニサキスをやっつけるハーブを見つけるという自由研究をですね、1年かけてその実験を続けてるんだと、
うん、
これ高校生新聞というね、そのやつに掲載されたやつです。
中学生新聞、
中学生新聞じゃないです大事じゃないですえのきだ新右衛門にそっくりな、えのきだ新右衛門の隠し事さえ言われていた大事が作ってる中学生新聞じゃありません。
じゃ
ありません。まず、パクチーやレモングラスなど、日本でも入手可能なハーブを10種類選んだと。で、そして、カツオを中心とした生魚の内臓からアニサキスを採取。で、それぞれのハーブの抽出エキスに、そのアニサキスを投入し、まあ、どうなるかというのを確認したと。で結果9種類のハーブでは1匹も、まあ、死滅死ななかったと。ところが1種類パンダンリーフというそのハーブの抽出液に投入したアニサキスは全てが死滅したと。
ほう。
現在はこのパンダンリーフのその成分の構造特定、一体何が効いているのかというのを行うための実験を継続していますと。さすが、大したもんですね、
うん。
素晴らしい自由研究だと感心しましたということでいただきました。普段からアニサキスをこうえりすぐりのアニサキスを食べている木田優子さんなんですけど、いかがでしょうかこの実験。
いいことじゃないですか。
でも困るでしょ、アニサキスがなくなると、ね、
なくなるとどうなるんですか。
なくなると我々は困らないです。
はい。
ええ、
ですよね。
はい。特に困るものってあんまないと思いますよ。
ですね。
ええ、みんな幸せになれるような気がしますけど、ちなみにアニサキスっていうのは、まずクジラにいるわけですよ。クジラの腸の中にいて、で、便とともに海中に吐き出されるわけですよ。それを餌として食べる小魚や中ぐらいの魚がいて、でさらに大型の魚類がそれを捕食して、で、最終的に人間がそれを食べて、で、人間もまた、便を出してという、そういうサイクルが、言われるんですけど、まあ別にいなくなったからって言って別に困るやつはいないだろうなと思うんですけど、アニサキスね。私もまあ高校の時にね、国会商店街の魚屋でバイトしてたんですけど、あそこで魚さばく時に必ずいますから。
ああ
必ず。で、新鮮な魚ほど、はっきりとそこに、その内臓だとか、皮膚の下だとかに、いるんですよ。で、だから、新鮮なやつのが、発見しやすいし、取り除きやすいです。で、鮮度が悪いやつは、身の中に入ってくるんですよ。そうなるとちょっとね、光でこう、なんか強い光で、透過光にして見ないと見つからないとかっていうのがあって、で、確か熊本大学かなんかで、なんか、アニサキスをやっつける、なんか特殊な、なんか方法を考え出してたと思うんですよ。なんか
レーザーみたいなやつ、ね、
そうそう、なんか、なんだ、ちょっと、覚えてないけど。
光かなんかです
かね。そうそう、光かなんか。ただ、それもまたちょっと、なんか大掛かりな話なんで、このハーブのその液が、まあ、役に立つようになると、で、これがまた、その、食べた時にね、その、ハーブなんで、うん、なんか独特のその匂いがしたらっていうのはちょっとあるじゃないですか。だから、このパンダンリーフっていうのがどういうものなのかちょっと私もピンとこないんですけど、まあ、いつもパンダンリーフをサラダで食べてるキラウエさんですけど、このパンダンリーフはどうでしょうか、美味しいですか。
いや、食べたことないです。
多分ね、みんな食べてるみたいよ。
ほうほう。
なんかスリランカ料理には必ず入ってるんだって書いてあったよ。だから多分キラウエさんが大好きなスリランカカレーのお店、スリランカのあのスリランカカレーには入ってる可能性ありますよ。で、ただそれがどうなのかっていうのは分からないですね。
そうですね。あ、レモングラスじゃないな。
レモングラスはちょっと違うみたいですよ。
ですね。なんかまあこんな感じでね、なんかネギみたいなね。
ああ、はい。なんかちょっとね、端午の節句の時の勝負みたいなね。
うん。
お風呂にそのまま入れて勝負にできそうなねなんかパンダンリーフなんですけど、なんか、まあ、カレーだとかそういったものにも入ってるらしいんですけどね。だからまあまあなんか役に立つんでしょう。私もずいぶん前はね、わさびが非常に強力な効果があるんだって聞いてたんですよ。そしたら最近の研究ではわさびはそこまででもないっていう話なんで、だからそれにとって代わるもう新たなものの発見ということになると、これはちょっと大きなニュースになるのかなというふうに思っています。だから、まあ、今後こういった報道が出たということは、おそらく何らかのその製薬メーカーだとか、そういったところも協力しましょうとかっつって、それでなんかやるかもしれないんで、だからこの、何ですか、この、高校3年生深井夏子さん、もう将来有望ですよ。このまんまどっか薬科大学かなんか入ってもらったですね。それでどっかの製薬会社に入っても主任研究員かなんかっていずれノーベル賞受賞なんていうその夢が膨らむ、そういう話になっていけばいいんじゃないかなと思いますけども、アニサキス、まあこういうなんていうんですかね、その自然にあるものを使って何かこう見つけ出そうっていうこういう研究なんか非常に僕は優れてるなというふうに思って、いつだったかあれは中学生の男の子だったと思うんだけど、自分の妹がやたらと蚊に刺されるってかわいそうでならないので、それをなんとかこう、なんで自分はあまり刺されないのに妹ばっかり蚊に刺されるのかっていうので、それを研究を進めていって、結果的に足の裏の匂いというところに、その、
菌じゃなかったですか？
いや、菌もアンティエスで、その匂いなのね。うん、で、その、だから足の裏をきれいに洗ったら刺されなくなるっていう。で、それを見つけて、今やその、当時中学生だった彼は、今、アメリカのどっか、ケンブリッジだかどこだか知らないけど、なんかもう超優秀な大学の、 もうなんか飛び級で行っちゃってるんだよ。だからもうノーベル賞一直線になってて、やっぱそういう優秀なやっぱりあの若い力をですね、日本国は大いに育てなければならんというふうに思う。だからそういうせっかく素晴らしい頭脳が海外の大学に流出してんだよね。俺はやっぱり日本にいて、そして研究はできますってなんでならないんだろうかっていつも思うんだよね。別にあの海外の留学生を追い出せとまでは言わないですけれど、せめて日本の大学のそのポテンシャルを上げて、日本の大学生が学びたいっていうか本当に真剣に研究を続けたいと思ってるやつがいるわけだから、そういった人たちが自由にのびのびとそのいろんな新しい技術を見つけられるような、そういうようなものを作ってほしいですけどね。まあ小泉ジュニアだったら無理でしょうね。あんな、ね、ネット上のペテンまでやってるという、本当にもう見上げたもんだなというふうに思いますけど、まあというわけでございまして、こういう技術を見つけてる若い人がいるんだという、そういう話題をお届けいたしました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいりましょう。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのき田酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのき田酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。